熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美佐、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、明日から3連休の方も多いということで、日曜日は勤労感謝の日
ね。
ね、うん、まあ、先月史上初の女性総理大臣が日本も誕生いたしました、高市早苗さんということで、はい、ね、まあ、何かと話題になっておりますが、うん、ね、塾長は働いて働いての言葉が良かったとおっしゃってますけれども、ね、
そうや、そんなずっとするわけやないやん。大臣、総理大臣の時代ってもう何年もしんやろ。早いしてた1年で終わり、うん、だけどまあまあ 2,3 年やってもうたら頑張って出るのちゃいます。
まあ、高市さんになっていろんな意味で注目を浴びることが多くなってると思います。もちろん批判もその分多くなると思いますが、まあ、何かやったらそれはそれですごく注目されることもあって、
そんなもん気にしてたらできひん。
そうと思います。
やったらいいんです、行代。せっかくその職責なら総理大臣ができひんことあれや
な。結構ほらスパーンって言うじゃないですか。
言うたら言うたら言うたら言うたら
いいね。外交のやつをちょっと見させていただきましたけれど、うん、素晴らしい。
何言うても文句言うのが好き放題言うたら
本当なんかねすごいよね、上げ足取りっていうか、もう何言ってもこう逆から来るじゃないですか。
そうや、そんな気にしてたらね、言えへん。自分の意思でやったで。
あれ、野党の役割ってどういうことなんですか。
野党は足引っ張ることばっかり考えてる
で、まあまあまあバランスがね必要だからは分からないでもないけど、
もっと賢い質問してくれる。
いや、そうね、本当、うん、そうですよね。塾長、女性リーダーってどう思いますか。もちろん会社のトップとか含めてやっぱ違いますか、男性とな
ってもらったらええけどね。僕はうちらでもね、女性の人どんどんやる気があんねんって言うけど、みんなそれぞれ得意分をやったらいい
ね。まあね、まあ、でもなかなかだから一番こう女性も働き盛りの時に子育てがあるから、うん、なかなか男性同様働くことができないのがまあ現状なのかなと思う、うん、
それはね、子供3人ね1人で育てること大変やで、
うん、いや大変ですよ。
あれわけわからんやっちゃうからね、言うこと聞きよらへんや、うんうん、だからもう結局子供を虐待したりとかこのテレビでやっとるやん、うん、腹立つねんで、うん、思う通り動きやがらへんから、うん、それはもうしゃあないね。だからね、昔はじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしてる家族、うんうん、暮らしてん。だから、うん、まあ奥さんが働いてる時におじいちゃんおばあちゃんが子供の面倒を見るとかね、まあこれも昔は良かったよね、大家族で。
そうでしょうね。
今はもう各家族になったるから、もうで3人それは大変や思うわ。うん、確かに、
まあ、あとね、保育園がなかなか預けられないという問題があったりとかね、うん、まあでも女性はね活躍できるような場所欲しいですけどね。
いや、僕はね必ず言うでね、うん、我が人生はどういうもんや言うたら、うん、下りのエスカレーターを下からずっと死ぬまで歩き続ける、ね、そういう時代はそんなもんやと。で、疲れたらそこからちょっとどいて休憩せと、まあ、そんなもんやと。そういうふうに思ったらね、辛いことみたいななんともない。辛いことを食って生きてくれる人間やらだかんと。せないとね、海外に勝てへんね。
確かにね。女性が働く社会っていうのはまたこれから先発展していくと思いますか。
まあ、別にそういうイメージやから、別に働く人は働いてもええのちゃう。まあ、イギリスあたりね、サッチャーがいたから、
うーん、
だからその能力のある人はどんどんやってもったらいい。
海外に比べてどうなんでしょう、日本の女性ってやっぱ
働く。いや、だからそんなね、執着する必要ないね、うん、能力のある人がどんどんやってもったらええね。会社でもみんなそうやん。それぞれの得意部分があるように世の中生まれてきてるから、お互いに補い合おうで頑張ったらどうです。
まあ、そうですね、本当その得意分野をね、やっぱり皆さんがそれぞれあるから、うん、
全てが全てではないで、平均的にやっぱりその得意分を持ってこの世に生まれてきてんから、うん、得意分を生かしてもらえるという。
そうですね、うん、まあ、でもそれがどんどんこうね、皆さんが発展していったらまた国の発展にもつながってくるし、そうそう、勢いがねどんどん出てくるといいなって思いますけど、うん、ここ数年がなかなかの勝負なんじゃないかなと、日本も。
まあ、だけどとりあえず頑張って、
うん、
まあ、だけどね、日本の人でもやっぱりそういう気概のある人も俺たくさんいると思う。
思いますよ、
やる気満々でね。この頃ね、会社入ってね、会社があんまり大事しすぎて鍛えてくれへんから、こんな会社私は成長しんやで辞める人もいんねん。 だからね、やっぱり厳しくすることがね、その人のためない。厳しい中に人は育つねんから、愛情を持った厳しさ、こういうものがやっぱりなかったから。
本当そうですね、うん、はい。さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。いつもテーマに沿ったお話を伺っていますが、リスナーの皆さんからいろいろな質問をいただいておりますので、今週はリスナーの皆さんからの質問にお答えいただきたいと思います。そして今週も準レギュラー株式会社長栄入居促進留学生支援部、奥野正弘さんをお迎えしております。
よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。さあ、まず最初の質問なんですけれども、塾長と奥野部長が感じる賃貸管理業界の今について伺いたいと思います。ここ数年でオーナーさんや入居者様のニーズが変化してきているかなということなんですけれども、どんなところに変化を感じていますかという質問です。まずは塾長から。
例えばオーナーさんっていうのは貸し立ってるっていう、飽きるとは上から目線、だけど今はその相続対策で立ってある人がいるから、借りてもらってるに徐々に変わってきてる。金融機関から融資、キャッシュで立ってる人は少ないよね、金融機関から融資をもらって、相続対策っていうのは融資金額よりも不動産の評価が低いから、その差額分が他の分と帳消しになって相続対策になるんですよ、基本的には。だからその、貸し、それを毎月返済していただいているのは入居者の皆さん方がお家賃払ってはるからね。だから貸し立てるし、だんだん借りていただいてるに徐々に変わってるっていうね。僕らはもういつもそう思うんだよね、借りていただいてるっていう。だからちょっとやっぱり入居者に対しての感謝の念がやっぱり
出てきた。
全てが全てじゃないんですよ。僕らはいつも感謝してるんですよ、入居者の人が使ってくれる。だから入居者の、ね、考え方も変わってきたんです。今までは持ち家の人と借家入ってる人は社会的にちょっとレベルが違ったでしょ、今はその持つことと借りることがそのあんまり気にしない、例えば車でもそうでしょ、最近リースの人多いでしょ、所有するよりも。それなんでかというとね、所有するとね、持ってるだけで自動車税かかんない、持ってると固定資産税かかんない、全てのようにお金やから維持していくのに、リース代の場合は払ったらしまい。持つことよりも借りることの方が生活考えたら、将来のこと考えたら持ってるなって、持ってたらね、あとまた相続対策考えたら、借りてたら相続じゃならへんから、だからそういう、もう世間のその法律とか税金とかいろんな問題でだんだん両方が変わってきたっていう、そういう時代になってきたんだなって、僕は思うの。だから結構これから所有よりも使用するっていう、そういう時代に変化していくのちゃうかなと勝手で思ってんだけど、
ね、奥野さんはどうですか。
いや、おっしゃられる通りで、オーナーさんもお若い 方が多くなって、うんうん、お父様お母様から譲り受けてっていう方が多くなったので、うん、今みたいなお話を強要される方が多くなったっていうのと、うんうんうん、入居者さんも、まあ、いろんな情報が溢れてることで、うん、今のお話ですね、もう所有だけじゃなくて、うんうん、借りてこれをスタンダードにしようっていうのに、うん、その考えに賛同される方も多くなっているような気がしますし、うん、まあ、そういうふうになっていってるんじゃないかなというのは感じますね。
さあ、そして長英さんでは管理業務の質を高めていくためにさまざまな取り組みをされていますが、塾長はまずここが長英らしさだと思うところ、強み教えてください。
うちの場合はね、京都市内に18か所か19か所管理センターあるんですよ、
はい、
で何か問題をトラブルを起きた時にできるだけ早くその問題を解消するのが管理会社の使命やと思って、うんうんうんうん、だから結構費用もかかるんですね、人も多いとかになるし、うんうん、まあ、そういうなんか困ってる時にちゃんと移動できるような我々仕事なんで、うんうん、やっぱそれがもうちょっともっと高めていきたいなというね、うんうんうんうん、どっちか言うたら管理会社兼警備会社みたいな形になっていくかなと僕は思ってるよね、うん、
警備会社、
うん、警備会社なんか困った時っていうのは、うんうん、で警備会社の基本はね30分以内に行くっていうのが基本なんですよ、うんうん、だから管理会社もそういう形を持っていってるんですけどね、うん、なかなかもうそんなんやってるのは多分日本でうちの当社ぐらいかな、うん、まあ考えてる人はたくさんいると思う、費用がかかるからね、
うん、そうですね、
大変なんですよ、これお金かかるし。
サービスにもねすごく力を入れてると長英さん思うんですけれど、
はい、そうですね、うんうん、まあ、本当に30分以内に困った方のところに駆けつけるっていう、もう基本ベースのところはもうこれがっていう話ですし、うんうん、まあ、それ以外に管理業ではなく、うん、もう本当にサービス業だというふうによく我々イズムで教えられてきていまして、うん、
はい、
でまあ、そこが本当に違いなのかなというふうに思いますし、うん、まあ、本当に喜んでいただいて長くお住まいいただく、うん、まあ、このためにどうすればいいんだって逆算でいろいろ考えていくっていう、ここがまあうち の, よそとの違いなんじゃないかなとは思いますね。
なかなかこんな親身になってくれる管理会社ないんじゃないかなって思いますけどね、うんうん、
僕ねこの仕事ね、うん、46年前一人で始めたんですよ、うん、だから一から管理ってこんなんやな、こんなことがある、ね、いろんなケースをやってるしね、だから大体うちの場合は1000個単位に1箇所管理センターを作ってるんです、うん、これ
なかなかないです、
ね、これね2000、3000するとねなかなか対応できない、うん、ということはそこに数人の人がいてね、維持していくのは結構お金かかるんですよ、ね、24時間365日やってる、
そうですよね、
うん、だけど管理業ってそういう仕事やなと僕は思ってるけどね、
でもそれがこう積み重なって今にどんどんこう来てるわけですから ね、
もうさ、まあ、ね、サービスっていうそういう仕事はね、うん、相手が納得してもらわないと理解してもらわない、
うんうん、そうですね、
何もしてもね、
そうそうそう、
サービスしてへんっていう人もいるし、うん、ちょっとしたら喜んでくれる人もいるしね、はい、いっぱいないけどね、うん、まあ、できるだけ、まあ、困った時に、うん、駆けつけられるようにしてるんですけど、はい、うちの場合は、
まあ、今の話ちょっとかぶるかもしれないんですけれども、地域貢献とかまた入居者様との関係づくりで心がけていることは、
まあ、地域にできるだけ浸透していくっていうね、まあ、毎年ここ2年ぐらいはね、うん、地元の祭りにね、
そうですね、
うちの連中今年も、うん、うちの伏見の五穀の祭りにみこしかきね十何人行ってますわ。まあ、そういうのはもうなんかこうね、うん、必要かなと思って、
まあ、地域貢献っていうね、うん、あれではたくさんとこ寄付されたりスポンサーになられたり、
ね、まあ、できるだけね、困ってる時に、まあ、キーウとかね大変やったから、うん、そう寄付したりとかね、会社で、まあ、個人もやってますけどね、まあ、そういうのはできるだけ やって、やっぱり全てのことがまずは与えようから始まると思うね、うん、助けてくれ助けてくれだけあかんや、まず助けて手を差し伸べることが前段であってね、その時困った時また助けてくれる可能性が高いと、まあ期待はしてへんけどね、だけどやっぱりやらないと何も、助けてくれ困った時それだけではねなかなかうまいこといかないですよ、だからできるだけそういうことを、まあ、慈善活動まではいかないけども仕事の中でやりたいなと思ってやってるんです
よ、ね、でもほらスポーツの方でもかなりこう皆さんにスポンサーになられたりして、
まあ、
ね、
まあそれは
てらっしゃる
滋賀県のバスケットチームがうちの管理マンション入っとるから
お住まいでした
そう
お住まいでしたか、
そうで、まあ、あちこち、まあ、サッカー場の看板あげたり、
いろいろ
その、まあ、それはまあね、お付き合いね、させてもらってるよね、うん、まあ、それ 自分とこの会社以上のことやってないんですよ、うん、自分とこで今精一杯できる範囲しかやらない。で会社としてまあ管理物件もどんどんどんどん増えて、うん、まあ、あのそこそこの会社になってきたらまたそれに類するようなやっぱりこともやっていきたいなと思うんだけど、だけどあんまりね自分とこの器以上のことをする必要はないかの、できんし。
いやでも十分ですよね本当。
いやまだまだ全然ダメですよ。もっと頑張らない
。奥野さん現場としては、はい、まあ、入居者様との関係づくりで皆様が心がけているところってどんなところなんでしょう。
そうですね、うん、本当に、まあ、先ほどの話にも付随するんですけど、30分以内に駆けつけると、まあ、困ってる時にやっぱり言ってあげないと、うん、2日3日先とか電話してもなかなか電話がつながらないとかいうことではダメだろうと思いますし、うん、まあ、しっかりその困ってる時にお話を聞かせていただいてっていうのが関係性作りにつながっていくんじゃないかなとは思いますけどね。
塾長がいつも言ってる、何か言われたら無理って言うなって言って、
そうですね、
できないって言うなって言って、
しっかり対応してあげるっていうのが大事、
ね、何とかします、
何とかします、
頑張ります、
これが大事です。
こと、ね、あと終わってました、
ね、いやそうです、そうです、何とかします、本当に何とかなっていくところがすごい、
太陽も逆から上げました、
何、うん、まあ、とかやりましょう、
知恵で、でも考えるっていう行動が生まれるんで、
でもその精一杯やってくれたっていう気持ちも、ね、伝わりますし ね
意外とねうまいこと着地できたりするんですよ、それで
一切断らない
、うん、いやいやほんまにその通り
頑張ります、う
ん、いやいやほんまにでも
いやできませんって言われたらそこでねこうシャットアウトされて感じしちゃうし、
知恵が生まれるというかね、なんてことにもなるので、それがねいい関係作りにつながっていくんじゃないかなとは思いますけどね、はい、
さあ最後になりますけれども、今後の賃貸管理業はどんな方向に進んでいくと思われますか。長英さんとして目指している未来像があれば教えてください。これは塾長お願いします。
まあ今近畿エリア九州と関東あたりやってるんだけどね、全国やってるとこあんまりないんですよ、まあ、特殊な建築屋さんやりながら管理会社やってるとこは別ですよ。うちみたいに単独で管理だけやって全国レベルのつながりのある会社はないんですけど、まあ、それができたら転勤とかね、そんなのがスムーズにやっていただけるし、一箇所一箇所契約書をかける必要ないし、まあ、短期でも今年は暑いから、まあ、北海道1ヶ月ぐらい行きたいな、たまたま部屋空いたらそこ行ってもらうとかね、まあ、そういうことをして入居者の人が、まあ、住んでてよかったなと思ってもらえるような形にするためには、まあ、レベルとして平面で北海道から沖縄まで管理センターを作りたいなと私は思ってるんですけどね、勝手で。
いやいやでも叶いますよ、まあ、叶えるでしょうし、
まあ僕生きてる間無理かもしれない
けどいやいやいやいやいやいや、でもどんどんどんどん賃貸管理もまた変わってくる可能性がある。
そうやね、これから変わってきますね。
はい、今週は、リスナーの皆さんからの質問についてお答えいただきました。そして、奥野さんも、
あ、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあそれではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね玉置浩二さんのファンファーレをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りは大阪府のラジオネームガッチャマンさんからいただきました。ありがとうございます。賃貸アパートに住んでいます。父親が連帯保証人になっています。先日更新の案内が届き、今回から保証会社に加入するようにと書いてありました。理由を尋ねると父親が高齢80歳ということのようです。父親は年金暮らしですが資産もあり連帯保証人としては問題ないと考えています。それなのに保証会社に加入してこちらの費用が増えるのは納得いきません。この要求は拒否することは可能でしょうか。もし拒否した場合裁判で訴えられるような可能性はありますかということです。
うん、拒否したらいいです、うんうん、で裁判で訴えても、うん、多分勝てると思います。で裁判で訴えない、そんな一回裁判しようと思ったらお金ものすごくかかる。だからねこれはちょっと管理会社がこういうのちょっとまずいねこれ。 もうお父さんで保証人それでいけてんねんから、うん、でそれね現入るときにそういう条件であればね、うん、それはしょうがないですけども、うん、途中で契約条項をそっちの都合で変えるいうのはもう済んでんねんから、うん、気にする必要は全くない、うん、でこんなひどいことをやっぱりしたらあかんな、うん、商売とは言えない、うんうん、
ダメなことなんですね。
いや別に本人住んでんねんから別にちゃんと家賃払ったら、うん、
払ってるんですよね。
契約更新の時にいちいちいちいちね、うん、保証会社に入る必要ない、うん、そんないらん負担する必要はないです。だから、まあ、うちはもうしませんという。それで出ていけって言うてもね、うん、出る必要は全くない、
うんうん、
ちゃんと家賃払ってやってんねんから、うんうんね、あのもしねそれ以上来たらね、うん、私がなんぼでも
心強い
で家賃ちゃんと払ってるからな文句言われる必要ないやん、
うん、本当ですね。もう更新の時にそういうことって起こりうるんですか。
それね多分ね多分ね、うん、オーナーさんではなしに管理会社が、うんまあ、商売中やってるんちゃうかなと僕は思ってるんですよ、うん、だからそんなんする必要は僕はまあ、管理会社に対してね、うんまあ、いらんこと言うなって言われるかもしれんけども僕はする必要は全くないと思います、
はいはい、それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、拒否してください、
はい、ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都府産のお米煮込まる5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずにお困りのオーナー様に朗報です。ガレージを借りたい方と貸したい方をつなげるポータルサイト、イーガレージにぜひご登録ください。ガレージ看板1枚税別3万円をいただくとですね、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載料はなんと無料です。ご興味がある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
e ガレージ奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるサイトになっておりまして、貸したい方はですね、看板あのシステム利用料3万円だけお支払いいただいたら、ランニング費用なしでですねガレージの募集ができるというものになっております。非常にですね問い合わせも多くなっておりまして、うんうんうん、でガレージだけじゃなくてですね、まあ、あのバイクパークというか、バイク止めるところとかトランクルームとか、うんうん、そういうものも募集可能になっておりますので、うんうん、ぜひ、使いたい方はあのご一報いただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、
さあそして年末ジャポン宝くじキャンペーン中、
はい、まもなく終わりますけどもまだ滑り込みで、権利ありますのでぜひ、我々のところに、ご入居いただいたらそういうイベントキャンペーン盛りだくさんですのでよろしくお願いします。
応募してないと損ですからね。とりあえず応募しておいていただければ何か困ることはないので、
皆
様のご応募お待ちしております。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。 お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超英代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りしました。